コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は Google のあの AI が驚きの機能を発表し騒然としました。まずはその話題から。
2025年4月30日 Google ジャパンブログ公式の記事です。ノートブック LM の音声概要が日本語を含む50以上の言語で利用可能に。
Google の公式の記事からなんですけども、こちらの機能本当に強力で、各所で話題になっていましたので、このニュース多くの人が目にしたんではないでしょうか。ノートブック LM というのは Google がリリースしている AI のツールの一つです。チャット GPT は何か命令を打ち込むとそれに答えてくれるというような、こう対話式の AI ですけども、このノートブック LM というのは本当にツールのような形で使えるサービスです。具体的には例えば PDF ですとかテキストですとか、どこかの URL、 そういった情報をノートブック LM にまずは読ませるんですね。アップロードしたりすると、そうすることでその情報自体を学習して、そしてチャット欄に何か概要を要約してなどと入れると、その内容をまあ要約してくれると。そしてさらに今回は学習したものを音声のポッドキャストの対話形式で音声ファイルを作ってくれるということで、驚きを持って世界に日本に広まっていったということですね。もともとは英語圏でサービスが開始されていたんですけども、それが今回は日本語を含む50以上の言語で対応したと。そしてその日本語の精度の高さに多くの著名人も驚きの声を上げていたということで、詳しくは前の回で取り上げていますので、ぜひそちらを聞いてください。そちらの方では私が実際に作ったノートブック LM の音声も流しています。そして今回はその多くの著名人が驚嘆の声を上げているということを取り上げたいと思います。いわゆる AI でニュースになら様々なトピックって、結構温度差があるんですよね。もうほら、ある意味 AI って当たり前になってきたので、この人にとってはすごい有用だけど、この人にとってはそうじゃないとか、あとは、すごいんだけど、それってチップスだよねとか、結構温度差がもう出てきたと思うんですよね。ただ今回は、本当にその Google の音声のクオリティが高いということで、音声界隈の人たちは、軒並み反応したと。もしくは、実際に作ったものを投稿していたというところでは、久しぶりにね、大きな驚きを持って受け止められたトピックじゃないかなと思いました。例えば、実業家のホリエモン。彼はノートでノートブック LM について語っています。引用します。ノートブック LM のすごいところは音声化だけではない。物語のタイムラインを時系列で整理してくれたり、登場人物の特徴や関係性を一覧でまとめてくれたりと、まるでプロの編集者や構成作家がそばにいるかのような感覚になると。いや、そうなんですよね。私もそのノートブック LM にトークを作らせてみたところ、意外のこう切り口とか、あとは構成がこういうチョイスをしてきたかとか、結構ね、その構成力とかストーリー作りなんていうところも驚いたところの一つでしたので、このホリエモンの記事にも非常に共感をします。それからニュースピックスなど有名ポッドキャストを制作しているポッドキャスト制作レーブルクロニクルの代表野村隆文さん、野村さんはですね、もう X ですぐに反応してかなり長文の投稿をしています。そしてその解説と制作者としての考察をまとめてくれています。一方でこうノートブック LM のね、こう課題なんかも書かれています。引用します。慣れの問題かもしれないけど、意外と話の内容が記憶に残らない。どのジャンルの話も同じ男女で出力されるので印象が似通ってくるとしています。あとは意味がありそうで意味のない言葉が散見されるなどですね、制作者ならではの視点で課題を指摘しています。ただその中で私も興味深いなと思ったのは、制作のコツですね。なんか PDF を読ませるよりは、プレーンテキスト、本当にこう、ピュアな文字の方がポイントを押さえてくるということだそうです。なので、読み込ませる文章も AI のそのディープリサーチのテキストの結果とかを読ませると多分いいんじゃないかということでしたね。そう、これは私はちょっとぜひともバージョンアップに期待したいですね。ほら、 PDF とかって決算資料とかも大抵 PDF になってるじゃないですか。それをね、結構大量に読ませたいなと思っていた節はあったので、そう、ここは今後のバージョンアップに期待したいですね。 そしてジャパンポッドキャストアワードにノミネートした番組の企画などをされているポッドキャストプロデューサーのコンさん。コンさんはもう実際にですね、ノートブック LM で作った音声ファイルをアップし、一つのエピソードとして投稿し、さらにそれを解説するエピソードも一つ上げていたぐらい、もうかなり、ね、力を入れた発信をしていました。野村さん、コンさん、お二人にただ共通していることがありました。それがですね、このことによって音声によって情報が得られるということが知れ渡ることが、まあ、音声のリスナーを増やすということにつながるんじゃないかという期待はですね、お二人とも言っていたのが非常に興味深かったですね。いや、本当そうなんですよね。音声だろうと映像だろうと文字だろうと、多くの人が読みたい、見たい、吸収したいというコンテンツがあれば媒体は関係ないと思うんですよね。ただそれがあるかどうかが非常に大きいので、そういう意味では AI が作る機械的なものかもしれないけども、魅力的なコンテンツさえ揃えば音声という媒体自体に注目が集まるとは私も確かに思うので、今後期待したいですね。私もいろいろとこう加工してみようかなと思いました。皆さんはどう思いますか？
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テク関連いきましょう。まずはこちら、
2025年4月25日、ロイター通信の記事です。テンセントミュージックが中国のシマラヤを24億ドルで買収交渉中とブルームバーグが報道。
今週は音楽サブスクとポッドキャスト音声配信の話題です。テンセントミュージック、こちらはですね、中国に本社を構えるテンセントという巨大ビッグテックがあるんですけども、こちらの音楽サブスクの会社のテンセントミュージックエンターテインメントグループ、こちらがですね、中国で大きなシェアを持つポッドキャストやオーディオブックなど音声配信の大手企業シマラヤを買収に向けて協議をしているんではないかという報道がされたということなんですね。こちら、ブルームバーグが関係筋の話として報じたことですので、まあまあ、それなりに信憑性があるんじゃないかなと思います。そして、これが実現すれば、テンセントミュージックが、まあ、シマラヤというね、音声配信の企業を傘下に入れるということでは、まあ、スポティファイがね、ポッドキャストとオーディオブックをやってるという構造と非常に近くなりますので、まあ、ガチンコということになりますよね。ですので、今回はトップに取り上げました。テンセントは香港に上場しています証券コード0700の、まあ、ビッグテックではあるんですけども、もう今やですね、様々な企業やビジネスを手掛けているもう多国籍企業、世界的な企業と言っても過言ではない巨大な企業です。そしてテンセントミュージックエンターテインメントグループは、こちらもですね、香港に上場しており、証券コード1698の大手企業となります。そしてもしこれが実現すれば、これ結構なインパクトになると思うんですよね。中国でもポッドキャスト非常に人気で成長しているということですし、まあ中国というのはね、本当に大きな市場ですから、かなりのシェアが変わるんじゃないかなと考えられます。現状なんですけども、2024年末の音楽サブスクのシェア、一度確認してみましょう。まず、1位は Spotify、世界シェア 32%。そして2位がテンセントミュージックなんですね。シェア 15%。そして、Apple 11%、Amazon Music 10%、YouTube Music 10%、その他というふうに続くんですね。ですから、世界2位なんですよね、Tencent Music って。ですから、もうここが本当にその Spotify ともうガチンコするということでは、大きなトピックですよね。もちろん Spotify もですね、追撃を甘んじるわけではありません。Spotify がですね、今月末に定期的な公式の発表をしまして、その中でもですね、こんな記事があります。引用します。Spotify の1億ドルの支払いがクリエイターの成功物語を後押し。Spotify はですね、第一四半期、若干決算としては鈍化していたんですけども、この音声配信については非常に好調だったと語っています。その中で、第一四半期だけで世界中のポッドキャスターに1億ドル以上を払ったと、還元したんだということを発表しました。やっぱりですね、Spotify がそのポッドキャスター、音声配信者のまあクリエイターエコノミーをね、引っ張ってってるという事実は大きいかなというふうに思います。ただそこにテンセントも食い込んでいこうということですよね。いやー、この競争は見逃せませんね。今後も注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。Spotify はこれ以外でも結構いろんなニュースがありますので、皆さん無料のニュースレターの方でぜひ チェックしてください。なお、無料のニュースレッターはノートでも配信してますので、お好みの方で皆さん購読してみてください。そして、それぞれペイウォール、ネット上に無料では公開されていない情報ですので、AI には多分学習されていませんので、ぜひとも購読をして、毎週のまとめをチェックしていただきたいと思います。で、Spotify なんですけども、本当今週いろんなニュースがあります。例えばですね、なんかヨーロッパの方ではまた値上げをするそうなんですよね。いやー強気ですね。あとは AI のプレイリストがさらに拡大していくなんていうことも話題になってました。あとは国内の PR などもたくさんやっていまして、サカナクションの新 CM などが話題になってますね。国内審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、ボイシーフェスというリアルイベントを行って、まあ大盛況の様子が SNS では賑わっていました。スタンド FM では、令和ロマンが M1 グランプリなど話題になる前から、まあ配信を始めていたプラットフォームとして、一部のファンの間では注目されていましたが、その令和ロマン、先日ですね、退所のニュースがありまして、その声をですね、今回語っていたということで、非常にいいね数などが多くタップされていましたので、注目度の高さが伺われます。音声ライブアプリですね、ラジオトーク、こちらはですね、MBS ラジオ、月刊ラジオトークの、深夜放送枠が5月8日始まりますね。それからスプーンですけども、春の、フェスイベント開催です。あとは5月の人気 DJ が発表されてました。それから、ボイスポコチャ。こちらは国内 IT 大手の DNA が運営する音声ライブアプリ、ボイスポコチャ。こちらがですね、コラム的なチップスを紹介するオウンドメディアがあるんですけども、そこでですね、配信枠を盛り上げる7つの裏技、保存版という記事を発表していました。スタンド FM やラジオトークなど、ライブをされている方は、ぜひぜひ一読されることをお勧めします。非常に役立つ、私も知らないこともありましたので、ぜひチェックしてみてください。サイバーエージェントの音楽サブスクアワー、こちらがですね、4月の定期配信ランキングを発表していました。私の知らないアーティストが結構いましたんで、なんか勉強になりますね。あと何気にアワー最近すごいなと思って私聞き始めているんですけども、結構フォロワー数をたくさん持つ一般ユーザーが増えてきたなっていう印象がありますので、ノーマークだった人はぜひアワーアプリダウンロードしてチェックしてみてください。結構すごいことになってますよ。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年4月1日、ウェブメディア CD ジャーナルの記事です。チェルミコ、角張りズムに移籍、ポップアップ開催&ポッドキャストもスタート。
女性デュオの人気ラッパーグループチェルミコ、彼女たちがですね、事務所が移転しまして、その機にですね、新しくポッドキャストを開設したということで話題になっています。もともとですね、オールナイトニッポン枠でも配信をしていたほどの人気アーティストです。今回彼女たちが立ち上げたポッドキャストはポッツキャストといういかにもこう遊び心のあるネーミング番組名で、そして番組の中でも言ってるんですけども、まあ構成作家がいないと。そうですよね。オールナイトニッポンっていうね、地上波由来の番組では当然構成作家とかプロデューサーさんとかいろんなこうしがらみとかね、まあ立て付けの良さっていう面もあるんですけども、まあいろいろあったと思うんですよ。でも今回はそうではないということで、まあ伸びやかに非常にね、面白いトークが展開されています。これね、この番組からファンになる人も多分出てくるんじゃないかっていうぐらいトークね、すごい面白いです。なんでしょうね。なんか、ゆるいながらも、なんか本質をついてくるというか、そしてなんか彼女たちの独特なテンポ感。これね、女性二人のポッドキャスト番組ってほらいっぱいあるじゃないですか。でも、それらとはまた違う独特なね、テンポ感とか空気感があってね、これはね、どの世代もね、共感されるんじゃないでしょうかね。ぜひ聞いてみてください。レイチェルさんとマミコさん、二人組のラップユニット、チェルミコ。まあ、二人のこう文字の一部を取ったグループ名ですよね。おすすめですので、ぜひ皆さん聞いてみてください。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャスト、ゴールデンウィークながら、たくさん解説の話題が飛び込んでますね。例えば、映像クリエイターの明石学人さんのポッドキャストが解説。それから、就活の応援ポッドキャスト、耳だけ就活部。こちらも配信開始。そうそう。就活とね、ポッドキャストも多分相性いいと思うんですよね。今や、ね、就活も、 オンラインだけじゃなくて結構現場に行ったりとかインターンに行ったりとかっていう移動があるので、移動があるものと、こうある程度こう知的な好奇心をくすぐるようなものって、やっぱり相性いいので、これは注目したいですね。あとは、はい、出版と音声のマリアージュ。また今週も来ましたよ。今週のビッグタイトルはですね、地球の歩き方ですね。いやー、これはもうこのタイトル聞いただけで聞きたいと思う人いっぱいいるんじゃないでしょうかね。地球の歩き方、旅の雑談、ポッドキャストスタートということですね。立て付けとしては、学研ホールディングスが企画をして、編集長のゆらさん、地球の歩き方の編集長のゆらさんが、ホストを務めるということで、もうガチの番組になってますんで、これはね、旅好きの方以外もぜひ一度は聞いてみてほしいなと思います。緩くてディープな番組ということですんで、これはね、注目ですね。オーディオ関連です。今週はですね、オーディオブックというより、いわゆるオーディオコンテンツがいくつか話題になっていました。例えばですね、千葉県がハザードマップ、ね、どの自治体もあるじゃないですか。ハザードマップを、まあ、音声で提供するというサービスを始めたそうです。で、いわゆるユニバーサルな提供ということでは、目が見えない方に向けて音声で伝えるという意義がありますので、そうそう、これ他の自治体もね、広がるといいですよね。それから、歴史的建造物、正倉院。正倉院の特別展があるんですけども、そこの音声ガイドで、有名声優の神谷博さん、音声ガイドを担当ということですね。神谷博さんは、進撃の巨人のリヴァイ兵長、それから、ワンピースのトラファルガー・ローなど、人気キャラクターの声を担当しています。以前この番組でも何回か伝えました、東大の擬人化、この擬人化プロジェクトの音声版各所で配信されます。YouTube、ニコニコ動画、ボイシーなどなどですね。その擬人化プロジェクトが静岡県の御前崎市などを含めたこう自販機にリアルにこう展開していくということも話題になっていました。なんか音声から実際にリアルに行ってみるとか、そういうつながりもですね、今後広がっていきそうな気はしますんで、なんかこういうプロジェクトって、なんかじわじわ広がっていって、気がつくと実はものすごい市場になってるっていうことあるので、なんかね、継続しているものは何か魅力があるというコンテンツに違いありませんので、今後も注目していきたいと思います。さて、制作関連なんですけども、今週はですね、海外で興味深いトピックがありました。それがですね、ポッドキャスト、音声配信の専門家の、まあ、ポータルサイトのようなものができたということですね。その名も、ポッドヒーローズです。これアクセスしますと、本当に顔出しの写真がずらーっと並んで、時給いくらです。まあ、要はコンサル料時間いくらですみたいな感じの、もうプロフィールサムネイルがずらーっと並ぶサイトになってます。いやだから海外だと本当、それぐらいのお金をかけても、まあ、ペイするっていう市場になってるってことなんでしょうね。いやー、だから日本でもね、野村隆文さんとか全然ドーンって乗っていいような気はしましたけど、今後もちょっと不定期にチェックして市場の広がりを見たいなというふうに思いました。
クリエイターエコノミーニュース。
では、音声広告、データ、AI、その他もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2025年4月10日、ウェブメディアコマースピックの記事です。音声メディアとネットショップの購買行動の実態調査。
今週は国内調査の話題です。今回の調査なんですけども、第五倉庫株式会社が行った調査です。ですので何でしょうね、こう IT 寄りではないというか、バイアスが比較的少なめじゃないかという期待のもとに注目したんですが、これがね、なかなか興味深かったです。まず、アンケートなんですけども、3月25日に行われた、20から60代以上の音声メディア利用者男女300人と、まあ大体半々ぐらいというサンプルです。ですから、もともと音声メディア利用している人に聞いているというところがポイントです。そして、どのぐらい利用しているかなんですけども、月に1回から5回っていう人が3分の2ぐらいいるっていう感じですね。週に1回聞いている人も、5分の1ぐらいいるとか、そんな感じですかね。はい。では見てみましょう。最も多く利用する音声メディアなんですけども、これはですね、ダントツで Spotify が1位です。だいたい3分の2ぐらいが Spotify ですね。そして続いて、Voicy、Apple、StandFM、Spoon、ラジオトークという順番になっています。 これだからあれですよね。音声メディアを利用するという元々の前提なので、YouTube が多分入ってないんですよね。そう。だからここのところ、今後統計データを見るときに結構注意が必要だなと思いました。まあ、海外でもビデオポッドキャストが話題になっているという意味では、こう、垣根がね、なかなか難しくなってくるなというところはありますよね。これだから YouTube で音声を聞くっていうと、まあ確かに聞き方も難しいんですけども、ただそういう意味では、いわゆる音声を聞いてる人というと、まあ国内では Spotify なんだろうなっていうところは、まあまあ、で、さらに言うと国内ですと、ラジコもね、シェア当然高いですから、そういう意味では、そもそも音声メディアを利用しているイコール Spotify を聞いてるぐらいな感覚なのかもしれないですよね。ただそこにラジコと YouTube をどう織り込むかっていうところだと思います。いや、難しい。でも、実感値としては、まあ、近いかなと思いますね。うん。そして、この調査では、まあ、倉庫の会社が行ったということで、実は EC、ネット通販と絡めたアンケートなんですよ。そして、興味深いのが、音声メディアで商品の紹介を聞いて、興味を持ったことがありますか？これは、6割近くが、はいと答えていて、そして、その後、ネットショップで商品を検索したことがあるかについてはもう半数がはいと答えていて、そしてその中でも購入した人の約半数がまあ Amazon を利用したという結果になっています。いや、だから自分の音声配信で何か商品を紹介した時に概要欄に Amazon のリンク、楽天のリンクを貼っておけば、まあまあほぼほぼ OK ということですよね。そしてどんな内容が購入意欲を高めるかというと、なんか割引とかキャンペーン専門家の解説よりは利用者の体験やレビューや商品の詳細な説明、これが3分の2以上を占めているという結果になっています。これ非常に興味深いですよね。等身大の本当に一利用者としての生の声、それから具体的な説明、これが大事なんだということですね。これなんか希望がありますよね。なんか有名配信者とか専門家じゃないといけないのかって思いがちですけども、やっぱりそうじゃないんですよね。生の声がやっぱり大事なんだということですね。いやー、だから私もちょっとこの間ワイヤレスマイク買ったので、ちょっとレビューしてみましょうかね。でもね、むちゃくちゃいいですよ。本当に離れてても声がね、クリアに録音できてノイズも本当に少ないので、おすすめなので。という調査、リンクは無料のニュースレターの方に貼っておきますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。音声広告については、海外の調査で、IAB の調査で、イギリスのポッドキャスト広告 8% 成長、動画が 20% 増といったニュースが出ています。あとは、アメリカで約7割がポッドキャストをビデオで視聴などのデータも出てますね。いや、だから本当、そもそもトーク自体をポッドキャストというみたいな一般名詞化が進んでいっちゃいそうですよね。で、進んでいくと動画なのか音声なのかっていうところの正確な数字が分かりづらくなってくるので、いや、なんとも悩ましいところですよね。うん。ただ、まあ、伸びていくんでしょうね。AI 周りではすでにこんなポッドキャストも登場していました。株式会社令和トラベルがノートブック LM の音声生成機能を使ったニュートトラベルキャスト旅する思考の配信をしたということがもう5月2日プレスリリース配信されていました。いやー、これ一般企業がもうこのスピード感でやってくるんですね。すごいですね。しかもこれほらトラベルということでは多言語にする理由があるわけですよね。そう。このノートブック LM で作られた音声ファイルは、多言語でできるんですよ。なので、無名の一般音声配信者は、専門的な知識を売りにしているポッドキャスター、音声配信者ほど、本当ね、この AI の登場で、今後、いろいろ考えていかなくなっていくというのは間違いないかなと思います。いや、一般企業でもこのスピード感でやってくるっていうのはね、ちょっととびっくりですね。時代も変わってきましたね。著作権関連では新しい制度が話題になっています。それが未管理著作物裁定制度です。これは権利者がわからなくなっている著作物、世の中にやっぱりたくさんあるんですよね。で、それについては今後利用が適法になる可能性があるということですね。文化庁の公式 X から引用します。誰からも管理されないまま世の中に公表されている著作物を 文化庁長官の判断イコール裁定を受けて、利用希望者が適用に利用できるようになります。利用者だけでなく、著作権者にも対価還元や利用ニーズ発見のメリットが点々点ということですね。そう、結構世の中にはその権利者がわからない著作物って本当たくさんあるんですよね。で、作品が埋もれていってしまうと、その再利用されることなく埋もれていってしまうっていうデメリットもあるわけで、やっぱり問題視されていたんですよね。ただ今回その制度がですね、いよいよ2026年度誕生するということで、今から知っておくといいと思います。そうです、これこそこういう法律的な難しいものこそ、そうですよ、ノートブック LM で、まあ、勉強を助けてもらうというのがいいのかなと思いますね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、香川が毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスでの音声配信界隈のニュースへの解説コメントなどなど活動をしています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。先日外出をしていた時にパスも交通系電子マネーのカードを落としてしまいました。いやー、寝不足は本当良くないですね。皆さんもご注意ください。それでは皆さん、素敵な週末、ゴールデンウィークをお過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしています。ではでは、バイバイ。バイバイ。